今日私たちにくださる神様の御言葉は、使徒言行録27章21節から26節です。人々は長い間食事をとっていなかった。その時パウロは彼らの中に立っていった。皆さん、私の言った通りにクレタ島から船出していなければ、こんな危険や損失を避けられたに違いありません。しかし今、あなた方に勧めます。元気を出しなさい。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に航海しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。ですから皆さん元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられるはずです。アーメン。アレクサンドリアの船に乗船した人々に突然吹き荒れた死のエウラキロンの暴風の中で、彼らの思い通りにできることは何もありませんでした。彼らは自分たちが乗っている船の統制力を失ってしまいました。航海の危険を押し切ってまで守ろうとした彼らの全財産も全て海の中に投げ捨てました。数日間、太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中で、何も食べることも飲むこともできませんでした。しかしアレクサンドリアの船を飲み込もうとする死の暴風は、沈まる気配が全く見えず、ついには彼らの心の中から救いの望みさえ消えてなくなりました。まさにそんな死の絶望の真ん中で立ち上がった人が一人いました。使徒パウロでした。彼は人々に元気を出しなさいと言いました。元気を出しなさいと翻訳されたギリシャ語の動詞ユドメオは、本来喜びなさいという意味だとお話ししました。パウロが救いの望みさえ失った人々に対し、喜びなさいと述べることができたのは、彼の鋼鉄のような意志や信念の産物ではありませんでした。この時すでに人生の末年を迎えていたパウロは持病までありました。老衰して病弱なパウロが死の暴風に苦しめられ、数日間食べることも飲むこともできなかったのですから、アレクサンドリアの船に乗船した276人の中でパウロが最も体力的に弱りきっていたことでしょう。にもかかわらず、彼が救いの望みさえ失った人々に対し、喜びなさいと叫びながら救いの望みを述べることができた理由は、その死の暴風の中でも神様がパウロと共になさったからでした。パウロはその人々の前で神様を、私が仕え礼拝している神と告白しました。パウロにとって神様は、私が仕えている神であると同時に、私が礼拝している神でした。パウロのこの告白の意味については、前の2時間にわたって深く考えてみました。パウロがこのように神様に仕える人として、神様だけを礼拝しながら生きた理由は何でしょうか。この質問に対してパウロが直接こう答えています。本文の23節です。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立って、パウロにとって神様はご自分の天使を介して私のそばに立って言われる神様でした。パウロのこの証言は、2000年前の当時に遡ってこそその意味と重みを正確に把握することができます。2000年前の地中海世界は ギリシャ神話に登場する神々の神像が支配する世界でした。行くところどころに神殿があり、主要地域には神像が建てられてありました。今でも欧州の博物館で確認できる当時の神像はとても精巧に作られてあって、まるで生きているようにも見える傑作です。しかしこれらの神像は詩編115編5節から7節の指摘のように、口があっても話せず、目があっても見えない、耳があっても聞こえず、鼻があっても嗅ぐことができない、手があってもつかめず、足があっても歩けず、喉があっても声を出せない心臓でした。生きているように見えても、実は聞くことも見ることも話すこともできない金属や石の塊に過ぎませんでした。金属や石の塊の心臓が人のもとに来ることができないのは言うまでもありません。これらの心臓に会うために人々はわざわざ心臓に会いに行きました。しかしパウロが仕え礼拝する神様は、金属や石で作られた心臓とは違ってパウロに直接語りかけられる神様でした。神様は高い天の上から、遠くの山の向こうから小さな声でぽそりとおっしゃったりなさいませんでした。神様はいつでもパウロのそばに立っておっしゃいました。人々がわざわざ会いに行かないといけない心臓とは違って、神様はパウロのそばまで直接来られました。それは目があっても見ることができない心臓とは違って、神様はパウロがどこにいるのか直接見ておられることを意味しました。この広々とした世界の中でパウロがどこにいるのかを正確に見ておられる神様がパウロのもとに来られ、パウロのそばで直接語りかけておられたのです。神様は金属や石で作られた心臓とは違って、時間と空間を超越して生きておられる神様でした。それでパウロは一生その神様に仕え、その神様だけを礼拝しながら生きました。重要なことは、神様がエウラキロンの暴風の中のパウロのそばに立って彼に言われた時点がいつだったかということです。23節をもう一度読んでみましょう。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立って。韓国語の聖書によりますと、神様が天使を通してパウロのそばに立って言われた時は昨夜でした。この証言によると、真夜中に神様の御言葉を聞いたパウロが、日が明けると同時に人々にその事実を明かしたわけです。しかしこれは簡単に納得できません。今パウロ一行は何日も太陽も星も見えない漆黒のような暗闇の中に閉じ込められています。昼か夜かも区別できない日が続きました。当時は今のような腕時計がありませんでした。当時の砂時計は旅行客が携帯できる品目ではありませんでした。アレクサンドリアの船に砂時計があったとしても、おそらく船長室だけに置かれてあったことでしょう。ですから何日間も太陽も星も見えなかった暗闇の中でパウロは いつが夜でいつが昼であるかを区分することができなかったでしょう。このような観点から見ますと、パウロが昨夜と言ったように翻訳したのは適切ではありません。ギリシャ語の原文タウテテニクティの正確な意味は昨夜ではなく、まさにこの夜です。パウロは太陽も星も見えない中で、その時が夜なのか昼なのかを区分することさえできませんでした。確かなことは、その時が時間が止まってしまったような深い真夜中のようだったということです。それでパウロはまさにこの夜に神様が自分のそばに立って言われたと証言したのです。夜を意味するギリシャ語の名詞ニクスは隠喩的に暗闇の時を意味します。エウラキロンの暴風が吹き荒れて以来、周囲の見分けがつかない暗闇が続きました。それでパウロはまさにこの暗闇の中で神様が自分のそばに立って言われたと証言したのです。ギリシャ語の名詞ニクスはまた死の時間をも意味します。エウラキロンの暴風は船員たちが海でよく出会うような台風ではありませんでした。それは全てを飲み込む死の暴風でした。その死の暴風の中でアレクサンドリアの船に乗船した人々は皆救いの望みさえ失ったまま死に直面していました。それでパウロはまさにその死の瞬間に神様が自分のそばに立って言われたと証言したのです。パウロの神様は日差しの暖かい春の日に昼にだけおっしゃる方ではありませんでした。神様は世界中が深い眠りについた真夜中にもパウロにおっしゃってくださいました。神様は一寸先も見えない漆黒のような暗闇の中でもパウロにおっしゃってくださいました。神様はパウロが死に直面した瞬間にもパウロにおっしゃってくださいました。まさにその夜に、まさにその暗闇の中で、まさにその死の瞬間に神様がパウロのそばでパウロにおっしゃってくださった内容は本文の24節です。こう言われました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。皇帝の法廷に神様の証人として立たなければならないパウロを神様が守ってくださるという約束でした。パウロだけでなく、パウロと共にアレクサンドリアの船に乗船した人々も皆パウロを通して救ってくださるという約束の御言葉でした。神様のこの御言葉に対するパウロの反応は25節にあります。ですから皆さん、元気を出しなさい。私は神を信じています。私に告げられたことはその通りになります。パウロにとって神様の御言葉は単純な会話や鑑賞の対象ではありませんでした。パウロにとって神様の御言葉は信仰の対象でした。パウロは神様の御言葉を完全に信じました。そして神様のその御言葉に勇気づけられて、エウラキロンの暴風の真夜中から抜け出すことができました。その御言葉に勇気づけられて、一寸先も見えない漆黒のような暗闇の中から抜け出すことができました。その御言葉に勇気づけられて、地中海の真ん中で死の瞬間を克服することができました。 個人も団体も時には全く身動きが取れない深い真夜中に閉じ込められる時があります。時には一寸先も見えない暗闇のトンネルの中に閉じ込められる時もあります。時には救いの望みさえない死の瞬間と直面する時もあります。しかし忘れないでください。私たちの神様は口があっても話すことができず、目があっても見ることができず、耳があっても聞くことができず、鼻があっても嗅ぐことができず、手があってもつかめず、足があっても歩けず、喉があっても小さな声さえ出せない、金属や大理石で作られた彫刻像では決してありません。生きておられる神様はいつでも私たちを見ておられ、いつでも私たちのもとに先に来られ、いつでも私たちのそばで私たちに直接語りかけられる神様です。私たちが深い真夜中にいる時も、神様は居眠りすることも眠ることもなさらず、私たちのそばで私たちに語りかけておられます。一寸先も見えない暗闇のトンネルの中でも、神様は私たちのそばで私たちに語りかけておられます。救いの望みさえ失った死の瞬間にも、神様は私たちのそばで私たちに語りかけておられます。誰でも神様のその御言葉を聞いて、その御言葉を信じて、その御言葉を追い求めれば、その御言葉に勇気づけられて深い真夜中から抜け出すことができます。その御言葉に勇気づけられて、その暗闇のトンネルから抜け出すことができます。その御言葉に勇気づけられて、その死の瞬間も克服することができます。これが今日創立12周年を迎えた私たちに、今日の本文を通して主がくださる約束です。私たちの教会が創立12周年を迎えた今年は、宗教改革500周年でもあります。堕落した中世のローマカトリック教会は真理の時計が止まってしまった深い真夜中にありました。教会がどの方向に向かうべきかもわからない暗闇のトンネルの中に閉じ込められていました。教会が死の瞬間に直面したわけでした。中世のローマカトリック教会が生命力を喪失し、このように形骸化したのにはいくつかの理由がありますが、私たちの教会のヤンファ人文化院の委員長を歴任したパク・フンシク執事のような西洋史学者たちは、14世紀に欧州大陸を襲ったペストを主な理由の一つとして挙げています。14世紀に欧州人口のおよそ3分の1がペストで命を失いました。3人に1人はペストで死んでいったのです。その恐ろしい伝染病による死亡者の死体の処理は全て司祭たちに任せられました。自然とペストに露出されやすい司祭たちの感染死亡率は一般人よりもはるかに高く、その結果司祭職は人々が死願を避ける危険な職種となりました。ローマカトリック教会は巨大な体制を維持するために、ペストで死んでいった多数の司祭者の空席を無資格者で占めました。資格を問わず 志願者をまず司祭に任命した後に司祭教育を受けさせたのです。しかし力量のない人が司祭教育を受けることは生半可なことではありませんでした。当時ローマカトリック教会のミサはラテン語で執り行われ、聖書もラテン語の訳本であるウルガタ聖書だけを使用しました。ですからラテン語を知らなくてラテン語の聖書も読めない無資格の司祭たちによってミサが行われる笑うことのできない寸劇が演じられました。神様の御言葉である聖書も読めない人が司祭となったローマカトリック教会、神様の御言葉とは無関係なミサが行われるローマカトリック教会が堕落しない方がむしろおかしい話だったでしょう。真理の時計が止まってしまった深い真夜中に、どの方向に向かえばよいのかもわからない暗闇のトンネルの中で教会が直面した死の瞬間に、1517年10月31日マルティン・ルターがかの有名な95箇条の論題を発表しました。この論題の1条から3条までの内容は次のようになっています。一つ、我々の主であり死であるイエス・キリストは悔い改めよなどと言われたことによって信徒の全生涯が悔い改めであることを求められたのである。2番目、この言葉は秘跡としての悔い改めについてのもの、すなわち司祭の職務によって執り行われる国会と贖罪についてのものと理解することはできない。3、しかしながらその言葉は単なる内的な悔い改めを意味するのではなく、むしろ内的な悔い改めも外的に肉をさまざまに殺す技を伴わなければ何の意味もない。現代の私たちが見るには至極当然な内容ですので少しも違和感がないでしょう。しかし500年前には非常に革命的な内容でした。マルティン・ルターが言及した悔い改めはマタイによる福音書4章17節に記録されてあるイエス様の御言葉、悔い改めよ天の国は近づいたから引用したものです。当時のローマカトリック教会が使用していたラテン語の聖書は悔い改めよというイエス様の御言葉を贖罪せよと翻訳しました。悔い改めよというイエス様の御言葉が罪の代価を払えという意味に変わってしまったのです。歳月が流れ、ローマカトリック教会はこのラテン語の聖書の御言葉を根拠に人間が罪の代価を払える国会の秘跡という教理を作りました。人間が自ら罪の代価を払い罪を許してもらえる要領な法案を作り出したのです。その中で最も代表的なのが免罪符でした。お金を出して免罪符さえ買えばどんな罪であれ許されるというものでした。この国会の秘跡を通して世間の権力だけでなく金財力とも野望したローマカトリック教会が腐敗したことは歴史的な必然でした。しかしほとんどの無資格の祭司たちは何が間違っているのかさえ分かっていませんでした。まさにそんな時にマルティン・ルターがイエス様がおっしゃった悔い改めという単語で宗教改革の旗を掲げたのでした。イエス様がマタイによる福音書4章17節で言及なさった悔い改めよはギリシャ語の原文にメタノエオと記録されてあります。それは罪悪の道から脱し十字架のイエス様へと向き直る 行動を意味します。罪人である人間はいかなる方法を用いても罪の代価を自ら払うことはできません。人間の罪の代価を代わりに払うことができ、また払われたお方は人間のために十字架の生贄となられた神様の一人子であられるイエス様お一人だけです。したがってそのイエス様に向かってはっきりと向き直る人生が悔い改めであり、信仰はその悔い改めから始まります。言い換えればイエス様に向かって向き直る人生がなければ、人間のいかなる国会の秘籍も悔い改めにはなりません。これがマルティン・ルターが95箇条の論題の初頭でこのように宣言した理由です。我々の主であり死であるイエス・キリストは悔い改めよなどと言われたことによって、使徒の全生涯が悔い改めであることを求められたのである。この言葉は秘籍としての悔い改めについてのもの、すなわち司祭の職務によって執り行われる国会と贖罪についてのものと理解することはできない。しかしながらその言葉は単なる内的な悔い改めを意味するのではなく、むしろ内的な悔い改めも外的に肉をさまざまに殺す技を伴わなはなければ何の意味もない。マルティン・ルターのこの宣言は救い主であられるイエス様に向かって確実に向き直る悔い改めがなければ、たとえ教皇だとしても罪を許すことはできないという意味です。一言で言えば、ローマ・カトリック教会が金貨極上のごとく思っていた国会の秘籍を全面的に否定するものでした。マルティン・ルターのこの宣言からプロテスタントが帯同し、結果的にはローマ・カトリック教会も自主的に内部改革を推進することになりました。マルティン・ルターが権力と財力を掌握した巨大な中世のローマ・カトリック教会に対抗して、このような宗教改革の旗を掲げることができたのは、真理の時計が止まってしまった深い真夜中にも、どの方向に向かえばよいのかさえわからないし、暗闇のトンネルの中でも、当時の教会が直面した死の瞬間にも、彼のそばでおっしゃる主の御言葉を聞いて、その御言葉を信じ、その御言葉を追い求めた結果でした。だからといってマルティン・ルターの前途が明るかったわけではありません。マルティン・ルターを破門したローマの教皇庁は彼を殺そうとしました。マルティン・ルターは個人的にも深い真夜中にいましたし、一寸先も見えない暗闇のトンネルの中で死の瞬間に直面しなければなりませんでした。しかしマルティン・ルターはその真夜中でも、その暗闇のトンネルの中でも、その死の瞬間にも、自分のそばでおっしゃる主の御言葉だけを信じて追いかけました。その結果、彼は彼自身だけでなく、その真夜中に、その暗闇のトンネルの中で、その死の瞬間に、この地の教会を新しく建て直すことができました。それは主の恵みのみによるものでした。マルティン・ルターを含め、当時の改革者たちが、御言葉のみ、信仰のみ、恵みのみを標榜したことは決して偶然ではありませんでした。これまで12年間、すべてが神様の恵みでした。神様の恵みがなかったならば、12年前に不毛の地であった ヤンファ人を守るために建てられた100周年記念教会が10年後に今日のような姿になることはできなかったでしょう。ご存知のようにヤンファ人外国人宣教師墓園と四院殉教者記念館の法的所有主である100周年記念財団によって設立された我が教会には2つの証明が与えられました。1つ目は2つの聖地を管理保存しながら信仰の先祖たちの信仰を受け継ぐことであり、2つ目は韓国教会の新しい未来のための道を切り開くことです。これは我が教会がこれからも教会らしい教会として存続する時にだけ成し遂げることができる証明です。教会らしい教会は言うまでもなく神様の御言葉を聞き、信じ、追い求める教会です。教会が教会の主人であられる神様の御言葉を信じて追いかけることはとても当然なことのように思われます。しかし、聖書を見てください。旧約時代と新約時代を合わせて神様を信じるすべての群れが常に神様の御言葉を正しく信じて追い求めたことがありますでしょうか。過去2000年間の教会の歴史を見ても同じです。どの時代、どの場所であれ、ほとんどの教会は神様の御言葉を正しく信じて追いかける狭い道ではなく、世界に向かう広い道を選びました。それで神様の御言葉を正しく信じて追い求める教会は、常に様々な形の挑戦に苦しめられました。これまで12年間すでに経験してきましたように、私たちが神様の御言葉を正しく信じて追いかける限り、これからも様々な形の挑戦に直面することでしょう。予期できなかったエウラキロンの暴風の真夜中に陥ったり、一寸先も見えない暗闇のトンネルの中に閉じ込められることもあり、死の瞬間と対面することもあります。しかし、その真夜中にも、その暗闇のトンネルの中でも、その死の瞬間にも、神様はいつでも私たちのそばで、神様の御言葉で私たちと共になさっておられることを忘れないでください。明日から3日間、私たちの教会の創立12周年を記念するために、宗教改革の歓喜と苦悩というテーマで信仰大講座が開かれる予定です。500年前の宗教改革者たちから私たちが依然として見習うべきことは何であり、彼らの間違いを通して私たちがこの時代に是正すべきことは何かを知るために設けられた特別講座です。現場参加であれ、インターネット生中継の視聴であれ、可能な限り多くの信者の皆さんの参加を期待しています。そうして我々全員がその信仰大講座を、韓国教会の新しい未来のための道を切り開くために、いかなる挑戦の中でも神様の御言葉を正しく信じて追い求めるために、私たちのベルトをもう一度引き締めるきっかけといたしましょう。その時には私たちもこの世界に向かってパウロのようにこう告白することができるでしょう。死の暴風が吹き荒れるまさにこの夜にも、神様は私たちのそばに立って私たちに言われました。一寸先も見えない、まさにこの漆黒のような黒闇のトンネルの中でも、神様は私たちのそばに立って私たちに言われました。 私たちが直面したまさにこの死の瞬間にも、神様は私たちのそばに立って私たちに言われました。神様は私たちにを呼ばれ、この時代のための100周年記念教会を建てられ、また私たちを通して韓国教会の未来を新しくしてくださるとおっしゃいました。ですから世界のあざけりのに転落してしまった韓国教会のために短足する人たちは安心してください。私たちは神様が私たちにおっしゃったようになると神様を信じています。お祈りいたしましょう。パウロにとって神様は、これまでパウロが幾度も見てきたような、目があっても見ることができず、耳があっても聞くことができず、口があっても話すことができない金属や石の彫刻像ではありませんでした。パウロにとって神様は時間と空間を超越し、いつどこでもパウロのそばで御言葉で共になさる、生きておられる神様でした。それでパウロは死の暴風が吹き荒れるまさにその真夜中にも、まさにその暗闇のトンネルの中でも、まさにその死の瞬間にも、神様の御言葉を聞き信じました。その結果パウロは自分だけでなく、アレクサンドリアの船に乗船した人々全員を、まさにその真夜中から、まさにその暗闇のトンネルの中から、まさにその死の瞬間から救い出す救いの通路となりました。ローマカトリック教会の時計が止まってしまった、まさにその真夜中に、まさにその暗闇のトンネルの中で、教会が直面したまさにその死の瞬間に、マルティン・ルターも自分のそばでおっしゃる主の御言葉を聞き信じ追いかけました。そのマルティン・ルターによって、教会もまさにその真夜中に、まさにその暗闇のトンネルの中で、まさにその死の瞬間に新しく生き返ることができました。今日創立12周年を迎えた私たちと、この御言葉を通して共になさってくださることに感謝いたします。これまで12年間そうなさってきたように、今後も私たち皆が神様の御言葉のみを信じ追いかけながら生きるようにしてください。たとえどんな死のエウラキロンの暴風に見舞われるとしても、まさにその暴風の真夜中に、まさにその暗闇のトンネルの中で、まさにその死の瞬間にも、私たちのそばでおっしゃる神様の御言葉に耳を傾け、その御言葉に従って生きるようにしてください。そして今日のパウロの告白が私たち皆の告白になるようにしてください。100周年記念教会があることで、この地の教会とこの国の未来が新しくなるようにしてください。3日目によみがえられて、いつも私たちのそばで語ってくださるイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。